松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストをご紹介いたします。東海理科硬式野球部部長の久能正人さんをお迎えしています。今回で2回目です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、いやなんかこう2人の出会いが本からだったと。
はい、不思議なものですよね、そう考えるとね、はい、久能さん、
はい、本当ですね、はい、
ね、なんかあの私本当無知ですいません、はい、松本さんと久能さんからしたら当たり前のことなんですが、はい、社会人野球というとなんかいろいろと幅広く、はい、ございますよね、はい、会社の中でしていたり終わってからやっていたりとか、はい、その辺のこう区別とか区分とかってどういうふうに理解したらいいんでしょう。
一般の方が分かりやすいイメージで言うと、はい、うん、アマチュア野球の最高レベルが社会人野球ですね、はい、なんで毎年その組織からプロ野球に行かれるレベルの、方々が揃ってるのが社会人野球のレベルですね。
で久能さんはそのチームの部長、
チームの部長さん で、はい、で全国大会にも何度か出られてるチームでいらっしゃって、
はい、そういうことなんですね、はい、今何人ぐらい選手はいらっしゃるんですか。
選手が29人います。はい、
たくさんですね。
はい、
そうですか。
大体社会人野球は30人前後多いですよね。
そうですね、30人ぐらいでやってますね、はい、う
ん、で、夏の東京ドームで行われる都市対抗野球っていうのがあるんですね、はい、それが一番大きな大会で、今度秋に行われる京セラドーム、はい、そこで行われるのが日本選手権という大会で、うん、まあ、甲子園でいうと春の甲子園と夏の甲子園みたいな感じですね。
はい、そうなんですね。
でその、京セラドームの日本選手権に去年東海理科さんは出られていて、うんうん、はい、あの私もきっちり応援に行かせてい
ただ
き
ます。そうですね、はい、でもね、なんかあの本をきっかけに講演をされて、
はい、
ね、チームの皆さんは変わられましたか。
いやもう本当にこの、アスリート人材を読んで、やっぱりこう社業に入る、怖さがなくなるだとか、野球をやってきてよかっただとか、そういった前向きな意見がすごい出ました。
すごいですね、やっぱり
嬉しいですね、
はい、なんか気持ちって大事ですね、はい、それがやっぱり試合とかプレーにも出ていますか。
いやもう出てきますね、やっぱりもう考え方ですので、はい、
チームプレーですもんね、
うん、はい、
なんかこんな風に本当に現場の人に届いているんだなっていうのをなんか改めてこの今日ご出演いただいて本当に届いてるんだなって、なんか嬉しい気持ちですね、
は
い、
そうですね、あの求めていらっしゃる方がやっぱりいらっしゃるっていうのを私もすごい感じていて嬉しく思いますね、
はい、あとは社会人野球といいますか、そのご家族もいらっしゃる方が多いわけですよね。
そうですね、あの結婚してる者もいますし、うんうんうん、まあ、独身の者もいますし、はい、もうそういう意味では本当に幅広い年齢層、19歳から上が34歳まで選手はいるような、はい、中でやっています。
本当プロ野球選手と同じような年齢構成だと思っていただくと分かりやすいんじゃないですかね、
はい、
なるほど、よく理解できました、ありがとうございます、はい、いや松本さんは今もこの東海理科さんとは携わりが、は
い、そうですね、昨年の夏から関わらせていただいて、今月に2回ぐらいのペースでお邪魔させていただいて、
はい、
あのワークをさせていただいたり、
ワーク、
あの監督部長とのミーティングをさせていただいたりしながら関わらせていただいてます。
それは今もうあのいわば本業がちょっと今何っていうぐらいいろんなことされてますけども、はい、出版やらね、地主、はい、でもまあ地主 の、 あの参謀というか、はい、たくさんのことをされている中で、はい、会社に行って、すみません、これもすごくな、はい、質問なんですけど、はい、何を喋っていらっしゃるんですか。
まあ、一言、はい、そこも、あの参謀なんです。まさにチームの参謀として、はい、あの、はい、監督部長選手に関わらせていただいて、
はい、チームの在り方とかですか。
そうですね、うん、もう本当に思考力ですね。
思考力、
はい、やっぱり考え方によって、うん、あの選手の取り組み方って変わってきますので、うん、あのもう全然そこが松本さん来ていただいて、うん、もう180度変わったぐらい、
180度ってすごくなって表と裏ってことですよね、当たり前のことですけど、は
い、もう会社の中で松本に洗脳されてるんじゃないかと、
はい、そのぐらいの、はい、
それはなんかこういう く時はこんな風に考えればいいんだよみたいな、そういうことを語っていただくんですか？
まあ、そういうのもあるんですけれども、はい、もう本当に選手が練習へ取り込む姿勢、もう本当に明るく前向きになりましたね。
まあ、私がまあ野球経験者である、はい、起業家である、うん、コンサルタントである、
はい、
教育者である、多分この4つの立場から野球を見て感じることをいろいろ投げかけさせていただいたりしてるってのが実情ですかね。
実際松本さんご自身も、はい、自分がご自身がプレイヤーをしていた時とまた違った見方がありますか？
そういう全く違いますね。いかに考えてなかったのかが恥ずかしいですと感じます。
でもこれ自分のポジションを一生懸命頑張っていたプレイヤーだったということですか？
だと思うんですね。これは私だけじゃなくてみんなそうだと思うんですよね、なんでこう多角的に見たりとか捉えたりとかっていうことが、これは多分今のコンサル業が生きてるんだと思うんですけど、今まで見てた野球と最近見る野球が感じ方が違うんですよね。
どんな風に違うんですか？
例えば日大三高法政大学で野球をやってきました、後輩のゲームは見てるわけですよね。でも勝利に関係ない立場じゃないですか、今依頼を受けてるんで勝利をより勝率を高める立場にいるので、どうしたら勝てるのかなとか、どうしたらってこう発想がだいぶ違うんですね。さまざま疑問に湧くようになってきて、同じ野球でもこんな違うんだみたい
なんか監督のアドバイザーみたいな感じですね。
もう本当にそうですね。チームの方向性というか、まあ、全員のが同じ方向を向いていくだとか、そういったも当たり前のことかもしれないですけど、なかなかそういったものができてなかったんですけども、そういうのに気づかせてくれていますね、はい。
なんか今の話を聞くとチームって運営なんだなと思いますね。
チームは完全に私は運営だし、はい、経営と一緒だと思うんですね。
なんか練習活動だけでは勝てないんだなっていう感じですね。
そうですね。もう社会人に来るともう一定レベルの実力っていうのはある程度一緒なので、
皆さん一緒だから、
はい、やっぱ考え方思考力っていうところが大きく変わるかなと思います。
支え合いとか助け合いとかね、はい、いろいろあるんでしょうね、
はい、
なので戦術なども見てて、だいぶ見え方が変わったってのは大きいんですかね。
ちょっとまた次週その見え方とかいろいろと聞いてみたいと思います、はい、ありがとうございます、
はいはい、ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所パートナー弁護士東京オフィスの田淵智子さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。前回ですかね、最後の方でお話しいただいて、今、まあ、相続と建築紛争ということを専門にされてらっしゃるとお話があったんですけど、
はい、
ぜひこう建築のことについてなかなかお聞きすることもないと思うので、そこら辺について今回お聞かせいただければと思うんですけど、
建築紛争というと、はい、なかなかイメージが持ちづらいかと思いますけれども、はい、やっぱり典型例としては設計とか施工に不備や不具合があったということで、施主が施工業者に対して修補や損害賠償を求めていく契約不適合責任の追及というものが典型になります、
ちなみにその今の話なんですよね、
はい、
これって情報が多くなった最近の時代と、もっと前っていうと、その争い事としてはこれ増えてる傾向にあるんですか、それとも減ってる傾向にあるとか、何かありますかね。
そうですね、建築紛争というので、弊社がベリーベスト法律事務所が、はい、専門チームを作り出したのが数年前なので、
あ、
そうなんです、はい、あまり昔のその統計的なことはよくわからないんですけれども、はい、やっぱり皆さん権利意識も高いですし、インターネットや AI の相談もできますので、やっぱりここはおかしいと、はっきり声に出せる方は多くなってると思います。
これは相談者というのは今こう個人の方から多いものですか、それとも逆に、建築会社からが多いとかって、そこら辺はどうですかね。
私の方では両方からのご相談をお受けしています、はい、やはり両方からのお話を聞くことで、施主の目線から見た時のあり方、それで業者さんの方の目線から見た時のあり方、やはり双方が分かりますので、どちらの側にとっても相手の立場も 一定程度理解しつつ、うん、最善な解決法を求めていけていると思います、
うん、実際その相談内容としてはどういうケースがケースで言うと多いですか。
やっぱりその話していたことと違うということが多いですね、うん、それでやはり業者の方は図面に基づいて作ったんだと言いますけれど、うん、やっぱり作ってる途中での変更とか、うん、こうしてくれっていう要望があっていいですよと言ったのにそれが反映されてないということが多いです、はい、その時にはやっぱり議事録を残すとか、うん、ちょっと一筆書いてもらうとか、うん、何か裁判になると証拠が大切ですから、うん、そういうものを作るようにとお勧めしています、う
ん、なんか私がもともと住宅営業してたので、うん、今お話を聞いてて確かになとか、
あ、そうなんですね。
施工途中でいろいろありますよね、
はい、まあ、でもいろんなトラブルもあるからもう一つ全部書き留めるってでも難しそうな気しますけどね。
正直現実が難しいと思うんです。
あ、それはいいよ、OK、うん、とか、うん、ここまでねとかね、
そうですね、特に下請けの職人さんが入ったりしていると、またコミュニケーションが取れなかったりで、うん、うまくいかなかったりする時もあるんですけれど、ちょっと図面の端にサインでもいいから、うん、一言ここはこうするって書いておいてくれると、うん、私たちも後からそれを手がかりに、うん、請求をしていくということが可能になります、
うん、一つ一つなんですね。でも建築紛争という言葉を私が知らなかったので正直なところ、うん、そういう争いが本当あるんだなと思いますね、
はい、やはり家を建てるということは大抵の人にとって一生に一度のことですから、うん、やっぱりすごく夢を持っていらっしゃる、うん、それに関して、まあ、建てる方の方は1年に万という数を建てていくところもありますので、うん、やっぱりそこのところでコミュニケーションのズレとか熱量の違いとかはどうしても出てくるかと思います。
確かにその熱量の違いとおっしゃる通りだと思うんですね。
であとはこう知ってると思って喋ってしまってることが知らなかったりとかね、当たり前のことが知らないことって初めての方々多いですからね。
そうですね。
それに土地や建物というのは2つとして同じものがないので、うん、その制約の中で建物を建てていかなければならないとなってくると、どうしても妥協しなければならないところも出てくるんですけれど、うん、そこをちゃんと理解してもらえるかというのも、うん、やはりそのコミュニケーションのズレが生まれてくる大きな原因の一つだと思います、
これ実際にそういう方々っていうのは基本ホームページとか CM から問い合わせになるんですか。
はい、弊社ではやはり、はい、ウェブ、インターネットを見て、建築紛争というところを持っているところが少ないので、はい、訪ねて来られる方が多いです。
多岐にわたりですね、はい、ありがとうございます。次週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきました田淵智子さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。 0120-20-1000 番、 0120-20-1000 番です。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。